Agorio.
こんにちは。カエルさんの日常露天掘りです。もう早いもんでね、これを始めてから1年経ちました。だいたい月に3つか4つずつのペースでやってきましたから、まあ、そうですね、40回から50回の間ぐらいかな。ぐらいですね。あれこれ話してきたんですけどね。これ、ラジオっちゅうのは、面白いメディアで、自分の言ったことってね、すぐ忘れるんですよね。自分で話したことって忘れやすい。だから、これまで何十回って話して、ことの僕ほとんどね覚えてないんですよね。何を言うたっけっていう感じなんですよね。でね、こういうことってね、実はよく他の人にもあると思うんですよ。自分で言うといて、自分でそれを言ったことを忘れて、で他の人からあの時あんなこと言ってたよって言われて、あ、そっかってこう思い出すっていうね、人に指摘されて思い出すっていうことってあるんじゃないかなって思うんですよ。で、それってなんでやろうなって、まあいろいろ考えるんですけどね。いろんな説があるんですよ。いろんな説があるんですけど、一つはね、言うっていうことにはすごいこうエネルギーを使うっていうか、その場その場の環境とかいろんなことに支えられて僕らは言葉喋ってるんですね。多分ね、相手の表情やとか、あと周りにあるものやとか、そういう相手の人も含めたセッティングっていうのが実は語りにはすごく重要で、で僕らは自分で自分の考えたことを喋ってると思ってますけども、実際には相手の相槌やったり、ちょっとした質問やったりとか、仕草やったりとか、そういうものの力でかなりの部分喋ってるんやと思うんですね。でこれは一人語りですらそうやと思うんです。一人語りでもその周りの環境やとか、その時の季節やとか、その時に起こってることやとか、車がちょっと動いてるとかね、そういうことを僕らはものすごい実は無意識の間に気をつけてて、でそれにちょっとずつ反応しながら喋ってるんやと思うんですよね。でもちろん大まかなストーリーとか考えっていうのは頭の中にあるっちゃあるんだろうと思うんですけども、やっぱりね、そのセッティングがあって初めて僕らは喋れるんで、それをポンと抜いた時にいきなりあの時喋ったことを思い出しましょうって言われてもね、まあ人にもよるんでしょうけども、なかなか、特にその場で考えすぎたことね、その場で考えながら喋ってることっていうのはね、思い出せないと思うんですね。で、こうなってくると、むしろ頼りにすべきは人なんですよね。相手なんです。その自分で自分の考えたことっていうのを覚えとこうと思ってもなかなか難しいんで、だから話し相手が逆に思い出させてくれるというようなことが僕らには必要なのかもしれないですね。まあもうちょっと言うならば、そういう話し相手を見つけるっていうことが僕らが話したりくだらないことを喋るときにすごく実は必要なんじゃないかという気がしてます。その意味では、まあこういう一人語りっていうのは当てのあるようなないような、いささかこう普通誰かと喋ってるときに比べると変わったなりわいなんですよね。なりわいじゃない、変わった行為だと思うんですよね。でもこの行為もやっぱりなんかいつかどっかで誰かの反応を聞くというか、あの時の言うてはったあのことねっていうような話がどっかであるんちゃうかなって思いながら実は喋ってたりするんですよね。すごく遠いですけど、どっかでそういう誰かの反応があるんだろうなってね。そういう当てともつかない当てみたいなものに導かれないとね、 なかなかそうは言うても喋れないですよ。まあ、あとはその、だからよく喋れる人っていうのは、自信過剰な人というよりは、自分自身が過剰な人というよりは、むしろ、相手をものすごい信頼してる。ここにいない相手ですら、自分の頭に思い浮かべる相手をすごい信頼してる人なんでしょうね。その信頼感に支えられて、ものすごくよく喋ることができる、ということなんじゃないかと思いますね。良くも悪くもね。だから、そうなると、話すっていう時に、特に一人で話すっていう時に重要なのは、その人の頭の中にどんな他人がおるかいうことですね。その、どんな他人に向けて喋ってるか、っていうことはすごい重要やと思いますね。これ難しい問題でね。例えば、見も知らない相手を思い浮かべて喋るっていう人多いと思うんですよね。知らない人に分かるように順序立ててことを喋りましょうっていうことを僕らよく教わりますから、その、頭の中にまず、見も知らん他人を、置くっていうのは、まあ一つのやり方ですね。一つのやり方なんですけど、これ難しいのは、その身も知らん他人がどういうタイプの人かっていうのって意外と皆さん無意識の間にこう、想定してるんですよね。例えば、すごいバカ丁寧に喋る人、バカ丁寧として、ものすごい丁寧に、江戸晴美みたいに丁寧に喋る人、一人語りをする人、というのは、やっぱり、そういう相手を想定してるんですよね。その、単に知らない、相手はこの話を知らないだろうなっていう想定だけじゃなくて、相手は丁寧に喋らないと機嫌を損ねる人だろうな、ということを想定しながら喋ると、大変、なんと申し上げましょうか、丁寧な、言葉遣いで喋るようになるでしょうね。そして、よく芸人さんが噛んだ噛んだ言うて、ちょっとでも言葉をこう、言葉が詰まると、こう、チェックを入れますけども。で、その芸人さんの真似なんでしょうけども、ちょっと、こう、言葉が詰まったのを、噛んだ噛んだ言うて、嬉しそうに言う人って言いますけども、ああいう人も、まあ言うたら、逆に言うと、噛むということが、こう、非常に、批評のというか、その、チェックされる場。その噛まないということに価値観を置いているような場を想定して喋ってるわけですよね。なるべくスムーズに自分の、セリフをなるべく自分の思ったタイミングでしっかりと調節しながら喋ることができる人というのがいい人だと、こういう想定のもとに喋ってるわけですよね。でね、それはもちろんトレーニングすれば噛まないようにはなるんですけども、噛まずに喋ろうと思うと、あんま考えたらあかんのですよね。自分のストックフレーズ、自分がもうあらかじめ持ってるフレーズ、口からスラスラスラスラとこう言えるようなフレーズっていうのを駆使しながら、それもあんまり冒険をせずに、思わぬところにはいかないようにしながら、喋っていくっていうことをどうしても噛まないでおこうと思うと、僕の場合はしてしまうんですね。これを噛まずにできる人っていうのはすごいと思いますけどね。自分の想定してないようなところに向かって噛まずにスラスラスラスラスラーっといつの間にか行ってしまえる人っていうのはすごいと思うんです。まあでもこういう人もね、そうは言うてもすごい勉強してあると思うんですよ。昔古舘一郎がソードステーションとかをやるずっと前にプロレスのアナウンサーだった時に、なんかやっぱり四字熟語とか、思わぬこう熟語というのをものすごいこう言う練習をしたとかいうのを僕本読んだことありますわ。だからあの人がこう今で言うたら彦摩呂のグルメ表現みたいに思わぬ表現でプロレスの技とかそのシークエンスをペラペラペラペラ喋ることができたようなのは、あれは何もせんとそのままスラスラスラスラ喋ってたわけじゃなくて、自分の中にやっぱストックフレーズをたくさん作ってたんですよね。スラスラ言える、そのフレーズ集みたいなのを自分の中に作ってて、 で、それを組み合わせていくことによって思わぬ効果を出してたわけで、その別にそんなもんなしにね、つまらんとスラスラ喋ってしかも思わぬところに出るのはなかなか難しいですよ。そうは言うても難しい。これができるのはものすごい一握りの人やと思いますね。そうなるとね、何を取るかですね。つまり、噛むということを至上主義にしている相手を頭の中に想定して喋るのがいいのか、それともそんなことよりも、多少何ぼこう噛んだり詰まったり、間があったり言いよどんだりしてもいいから、その今こう語りつつあるこの語りの中に何かこう思わぬ突拍子もないイメージをふらふらふらっと誘い込むようなね、そういう隙間を作る喋りを目指すんかということですね。まあ生身のリアルな相手がこれについてくるかどうかっていう問題もあると思いますけどね。まあここいらがその一人で喋るっていうことの難しいことやと思うんですね。まあ幸いポッドキャスト、まあ僕はこのポッドキャストという言葉の前にデジオという田中克樹さんがやり始めたデジオっていう言葉もすごい気に入ってるんですけど、その何ちゅうかな、いわゆるプロフェッショナルではないその人が自分の考えをスラスラ喋るときに、そんなにこういわゆる FM の DJ というかパーソナリティの人みたいに、そんなこうよどみなくハガキを読んで次の曲行ってみましょう言うて紹介してっていうようなことはいらんと思うんですよね。僕らはそんなんもうそんなんを少なくともポッドキャストにはそんなに求めてないと思うんですよ。そういう他人を頭の中に想定する必要はない。放送事故すれすれで沈黙が起こっても構え、だってポッドキャストに放送事故ってないもんね。誰が規制するんやっていう話ですよね。4分33秒黙ったっていいわけですよ。ピアノの蓋開けたり閉めたりしながらね、そういう放送だってやっても構わないわけですよね。で何を言うたらあかんっていう指したる規制もないからね。その意味ではポッドキャストっていうのはその人の頭の中にある他人というのがとてもよくわかるメディアなんだろうなと思いますね。まあその意味ではすごい恥ずかしい、お前そんな相手を想定して話してるんやっていうのがもう丸分かりっていう、まあある意味ヌードよりも恥ずかしい、頭の中丸見えっていうものやと思うんですよ。皆さんようこんなんしてますね。最近ポッドキャスト流行ってて、こういろんな人ポッドキャストやってますけど、ようこんななんか裸になるよりも恥ずかしい声ですよね。そういうても人の声って自分の声って初めて聞いた時恥ずかしかったじゃないですか。僕も恥ずかしかったですよ。カセットテープに自分の声吹き込んで再生した時、うわ俺こんな声ってすごい恥ずかしかったですよね。そんな恥ずかしい声をよう他人に、しかもあれですよ、目の前の他人でもまあ相当恥ずかしいですけど、見も知らん他人にイケシャーシャーと聞かせてるなぁと思いますね。自分も含めてね、自分も含めてよイケシャーシャーと聞かしてますわ。まあそんな放送というんですかね、そんな声の連続を1年間、お聞きいただきどうもありがとうございました。カエルさんでした。